こんにちは。
こんにちは。
ニュースで韓国語は、私韓国生まれ日本育ちわたがたしてきた韓国人のジュジュと、
日本生まれ韓国在住経験あり、今は仕事やプライベートでたまーに聞きしている日本人のヨッシーが、
韓国の今がわかるハーフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで、
日韓ちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。
그리고한국에서는ヨッシーはジュジュへ시사일본어라는이름으로보내드립니다。
はい、ということで、なんと
なんと、は
い、100回目です。ございます。
パチパチパチパチ、
なんか
チャチャチャチャ。
そしてニュースで韓国語がスタートして丸2年、ちょうど2年を迎えました。
すごい、私とヨッシーさんしょっちゅう会ってますね、2年間、ね、
丸2年で100回やっちゃいましたよ。
頑張った
ー。いやー、
でつつジュジュさんはあんま何もしてなくて、ヨッシーさんがねあれこれとやってくれたわけです。
いやいやいや、でもね、これはジュジュさんがいないと成立しない番組なのでですね、テクニカルマネージャー兼なんか芸能事務所のマネージャーみたいな感じです
みません
やっておりましたけれども、
いやー、ゲストもいっぱい来てくれて、
はい、懐かしいゲスト、なんかひょっとしたら1年ぶりぐらいですかね。
あれ出るのは久しぶりなのかな。この間出なかったっけ。
いや、この間、この間出てないよ
そ
あったけど出てないよ。
そっか、うん、コムコムさんお久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、初期に結構よく出てもらってました。
はい、100回おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやー、なんかひたすら走り続けてきただけだったのでなんかこう積み重ねてきたものの数の多さに改めて驚く次第でございます、
ね、でもヨッシーさんが凝り性だからね、なんか凝ったら止まんなくなってきた感じですよね
なんかね、せっかくなんでもうなんかあれもやってみたいこれもやってみたいみたいな、あの僕基本的に昔から新しいおもちゃに飛びついてはすぐ飽きるタイプの子供だったので、なんかそういう感じはちょっとあるかな。
開始した時のとはもう比べ物にならないぐらい多くの方に聞いていただいて、
ね、ありがとうございます。
ま
あ、
そうなんですよね。なんか鳴かず飛ばずだったらなんか途中で飽きてやめてたと思うんだけど、割と熱心に聞いてくださってる方が熱い感想を送ってきていただいてるので、なんかそれに励まされて続いてきたっていう感じが私はあるんですが、
はい、そしてそして
そして、もう一方ゲストを迎えしております。前回に引き続いて上田雄介さん、
あ、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ずっと声をかけてたんですけど、前回もそうだったんですけど、ゆうすけさんは韓国在住10年ぐらい、
ね、長い
ね、スペシャリストなので、
今そんな偉いも違います
いや、前から出てもらおうと思ってたんですけど、なかなか僕らのスケジュールが、あの平日あの別の仕事されているので、
あ、翻訳家さん以外にも
翻訳会社勤めしつつも、
あ、そうなんですか。
まあ、両方とまあやってることは同じなんですけども、
はい、
あのフリーでもやってます。
会社員さんだったんですか。
会社員です。
一応僕も会社員をやりつつ、ね、実はフリーランスの名刺も作っては、
2枚の名刺
を最近持ち始めましたんで、なんか休職中に、あ、休職中に会社の名刺が使えなかったから仕方なく作ったっていう部分もありますけど、
ね、なるほど。
だからゆうすけさん、またちょっといろいろとぜひこれからもこれを機会に
ね、ゆうすけさん声が素敵なので、
ありがとうございます。
多分聞いてる方も聞きやすいんじゃないかしら。
自分では自分の声ってすごく変に聞こえてるんですけどね。
みんなそうですよね。私ももっとなんかチャブな声のイメージなんですけど、自分の声、
ね、すごい自分の頭の中ではすごくええ声に聞こえてるんですけどね
コンコモさんは初期に出ていただいてた頃は大学生だったんですけど、あ、大学院生か。
はい。
院生だったんですけれども、就職して、
はい。
社会人、忙しい社会人生活を送りつつ、どうですか最近。
いやー、ぼちぼちって感じですが、入社して1年を乗り越えられそうな感じで、ほっと一安心。上司に恵まれ一安心、みたいな感じです。
なんかたまに会ってるんですけど、なんか本当に自分が就職した頃とは時代が変わったなって、ね、こんなに大切にされるなんて。
いやー、本当にもう宝のように扱われているので、ちょっとドキドキしながらの社会人生活スタートでしたけれども、本当に良かったです。
相変わらず K-POP の方は？
それがなんかもう、自分の推しを追っかけるのもちょっと精一杯で、なるべくこう、コンサートとか行こうとはしてるんですけど、もうちょっと日々に暴殺されちゃってますね。
ああ、あれ推しって何だったっけ？
推しですか？
推し誰だっけ？
東
方神起だっけ？
あの、SM エンタグループを上から下までみたいな感じで、今は新人の NCT を押してます。
ほう。
わからない。
NCT ですね。うん、結構多国籍っていうか、こう、バックグラウンドが結構皆さん様々なグループで、結構そこも面白いっていうか、タイの子もいれば、中国の子もいてみたいな、日本人もいてみたいな。
はあ、はい。僕も最近、K-POP ライターの松本拓夫さんのイベントによく誘われるようになって。
詳しくなりました？
ちょっとずつ、
うん、
これがセブンティーンというやつかみたいな。
セブチ
ー。そういう感じで、名前は聞くけどあんまり歌自体見たことがなかったりするもので、うんうん、いろんな勉強をしながら、まあ、だから BTS ネタもなくはなかったんだけど、ちょうどなんか今このもうパラサイトと新型コロナウイルスで全然あんまりそっち系のニュースがないので、今日はとりあえず最近の話を、
はい。
はい、またニュースを追っていきたいと思います。1本目は、なんか、ジュジュさんが好きそうだなと思って、ちょっと選んでみたのですが、子連れコメディエンヌの話を選んでみました。昨年12月14日、KBS ギャグコンサートのステージには赤ちゃんが登場した。2018年4月に結婚したアンソミが、バババブラザーズのコーナーで、生後15ヶ月の自分の赤ちゃんをおんぶして放送に出演したのだ。
지난해12월14일 KBS 개그콘서트무대에는아기가등장했다. 2018년4월결혼한안소미가바바바브라더스코너에서15개월된자신의아기를업고방송에출연한것이다.
안소미는2月10日 KBS 의인간劇場を通じて当時の状況について話したが、子供を背負って放送に出演した理由は簡単だった。預けるところがなかったからだ。
안소미는10일 KBS 인간극장을통해당시상황에대해이야기했는데아이를업고방송에출연한이유는간단했다맡길곳이없었기때문이다
안소미는출산して100日後からすぐに出勤を始めたが子供を預ける場所がなく連れて出勤し始めみんなが可愛がってくれたから自然にずっと一緒に出勤することになったと打ち明けた
안소미는출산하고100일후부터곧바로출근을시작했는데애를맡길곳이없어서데리고출근하기시작했고사람들이예뻐해주니까자연스럽게계속같이출근하게됐다고털어놓았다
そしてある日制作陣に子供のせいで働くのが大変だと率直に話した制作陣は一緒に舞台に上がってはどうかと提案し안소미をありがたく受け入れたとの伝えた
그러다어느날은제작진에게아이때문에일하는게힘들다고솔직하게얘기했다이에제작진은같이무대에올라가는건어떻겠냐는제안을했고안소미는감사하게받아들였다고전한다
子供を育てる母親に力を与えたかったというアンソミは私のような母親たちはとても多いはずだが役に立てれば私は自分の場所で一生懸命頑張ると話した
애키우는엄마들에게힘을주고싶었다는안소미는저같은엄마들이굉장히많으실텐데도움이될수있다면저는제자리에서열심히뛸것이라고말했다
子供が生まれたらどう働けばいいのかという不安を持っていたアンソミは現在旺盛に活動を続けているその代わりアンソミの夫が職場を辞め家事と育児を引き受けている
아이가태어나면어떻게일해야하나라는불안을가지고있었던안소미는현재왕성하게활동하고이어가고있다대신안소미의남편이직장을그만두고집안일과육아를도맡아하고있다
すごいね旦那さん
旦那さんが見てくれるわけにはいかないのかしら
でも多分ねアンソミはもう10年ぐらいずっとテレビのお笑い番組に出続けてる結構売れっ子の人なんで、電車で通勤はしてないはずよ。
うん。
うん。で、やっぱテレビ局もまあ、言ってみればそこが半分仕事場兼家みたいなもんでしょ。
ああ。
うん。だから割と自由は効くんじゃないかというイメージがあるんだが。
ね。
でも、旦那、うん、もともと旦那さんは同い年の一般人らしいんですけど、ね、仕事辞めて家事に専念するって。
すごいね。
すごいですね。
うん
どうですかジュジュさんもなんか預けるところがないと。
ジュジュさん預けるとこなくて今すごい困ってる。
なんか、ジュジュさん今マジで。
ジュジュさんマジで保育園全滅。
保育園落ちた日本死ね状態です。
ねえ、20個書いて全部落ちたってもう ネタにするしかないんじゃないかって思ってて。
すごいな
すごいでしょ
なんでそんなことが本当に起きるんだというのが正直。
だから区役所の人も驚いてた。
そう。
結構特殊なことが起きてますねって。
で
も点数が低くて、
あら。
思ってたより低くて、共働きで年齢がそんなに若くないので、それなりに収入もある世帯になるから、
はあ、
もう一生待ってても、 順番もあって来そうにないところにいて、もう引っ越す。もう嫌。
いや、それは引っ越した方がいいかもしれん。
あの、
ジョジョさんの住んでるところは確かに。
激戦区オブ激戦区。
子育て激戦区ではありますから。
だから、アンソミさん、胸が痛いな。でもやっぱり韓国って、とても赤ちゃんフレンドリーなんですよね。
そうね。
連れて行ったら、あの、サラムドリエポエジュニカンっていうのはなんかすごくいいな、羨ましいなって思う。
日本は赤ちゃんに優しくない国だからな、世の中が。
別に優しくなくはないけど、優しくないんですよね。この間というか去年の娘連れて韓国行った時に、やっぱり韓国の方が、あの、育児しやすいってみんな言うのはこういうところなんだなって思ったのが、普通に歩いてるだけで、なんか、ねぎらいに来るし、知らない人が。で、そこで子供触られるから、それが嫌いな、ね、エギアマはいるだろうなって思うんだけど、私はあんまり気にしないし、うん、そう、あ、너무예쁘다。あ、おんまと진짜고생이많아요って言ってね、私までねぎらってくれるの。
うん。
し、電車の席、子供抱っこしてると絶対譲ってくれるし。
そこがなんか日本は迷惑扱いしてしまう赤ちゃんをというところがね、悲しいところではあるよな。そんなんじゃ確かに赤ちゃんは増えんわなと思うんだけど。
本当に。うん、なんか日本って赤ちゃん泣いちゃうとみんな無視すると思うんですけど、韓国はあやしてくれたり、え、ふかんなねぎにかうらやじみたいな感じで理解してくれたりする感じ。
うん、なんかでもね、おせっかいなのって結構日本人のママの方が嫌うことが多いから。
ね、みたいですね。
うん。
うん。そりゃ優しくできないよ。
そう、なんか、うちの子に何すんのよ的な目線は今でもまあ、割とあったりするからね。
この間なんか新聞の投書に、うちの子に触らないでくださいっていうのが話題になってましたね。
へえ、そんなのが。
そう、病気とか気になるから触らないでくださいって。
はあ。
で、それに対して、やっぱり年配の女性たちから、可愛いからつい触りたくなっちゃうの許して、みたいな。
うん。
ちょっと論争になっていた。
無菌病棟で一生暮らすのは無理ですからね。
ね
え。うん。こういうことがパーンとできるのもなんか韓国らしいというかね。子連れ番組出演。
ねえ。でも多分離れてると子供が泣いちゃうから、一緒におぶってた方が泣かないんだろうね。うん。
今日もね、あの、ジューさんの旦那さんが子供を見てくれてるから、まあ我々、心置きなく収録に臨めてますが。
そうそうそうそう。いつもはね。
いるとなかなか大変だよね。
わーとかキャーとか、出演したいらしく。
うん、おんまクラッシュ的な人をよく、ハフポストコリアも取り上げますけど。
ですね。
いや、なんかそういう視点があんまり一般の新聞とか、テレビとか、実はあんまりなかったりするから、なんだかんだ言ってやっぱり、
うん
うん、新聞ってを、押しって込んでのものだし。あえてハフポストコリアでずっと焦点を絞って見続けてる一つの理由でもあるんです
よ。はい。
では、次行きましょうか。次は、コムコムさん関心ものかな。
はい。
最近日本でも似たようなことが話題になったので、記者が政治家と会食をするのは是か非かみたいな話は結構韓国で、ちょっと若干背景は違いますが、こんな話がありました。読んでみます。司法担当記者クラブがチュミエ長官と昼食を共にしようという法務部の提案を断ったとメディアオヌルが報じた。
법정출입기자단이추미애장관과오찬을함께하자는법무부의제안을거절했다고미디어오늘이보도했다。
法務部は前日2月5日、ソウル高等検察庁内の法務部報道官室事務所の開所式取材を記者団に要請し、開所式後、チュミエ長官と昼食を一緒に取ろうと司法担当記者クラブの幹事4人に提案した。
法務部는전날5일、ソウル고검내법무부대변인실、사무실개소식을취재를기자단에요청하면서개소식이후추미애장관과오찬을함께하자고법조출입기자단간사4명에게제안했다。
司法担当記者クラブには裁判所、ソウル高検、最高検察庁、最高裁判所など4個の記者クラブがある。法務部はこれら記者クラブのうちキャップ閣の幹事にだけ昼食を提案したわけだ。司法担当記者クラブの幹事は各記者クラブとの会合を開いた後、中長官との昼食を断ることに決めた。
법조출입기자단에는법원、서울고검、대검、대법원등4개의기자단이있다。법무부는이들기자단가운데반장격인간사에게만오찬제안을한셈이다。법조출입기자단간사들은각기자단모임을가진뒤 추 장관과의 오찬을 거절하기로 결정했다.
最高裁記者クラブ幹事のキム・ゴンフン MBN 記者はメディアオノルに形式上不適切で丁寧に断ったとして友達の間柄でも突然昼食を食べようというなら約束がある場合は断る通常の水準だと理解してほしい。私たちは形式にこだわる人ではない。この日、最高裁判事の人事と最高裁判決の日であり余裕を持って食事ができないという物理的限界もあると述べた。
대법원기자단간사인김건훈 MBN 기자는미디어오늘에형식상부적절에정중히거절했다며친구사이라도갑자기점심하자면약속이있을경우거절하는통상적인수준으로이해해달라저희는형식에치우친사람이아니다이날대법원판사인사와대법원선고날이라여유롭게식사할수없는물리적한계도있다고말했다
キム記者はまた、1日前に記者クラブの幹事だけに提案した昼食会に出席するのは不適切だと判断したと伝えた。
キム記者는또、하루전에기자단간사들에게만제안한오찬에참석하는것이부적절하다고판단했다고전했다。
しかし、司法記者クラブが問題視しているのは、昼食会の提案の仕方だけではないようだ。最近、法務部が打ち出した基礎上非公開の原則について、記者クラブで適用日と根拠などを答えてほしいと要請したが、法務部がきちんとした答弁を出さず、記者クラブ内部から不満が出ていたという。
하지만법조기자단이문제삼는건오찬제안방식만이아닌것으로보인다최근법무부가세운공소장비공개원칙에대해기자단에서적용일과근거등을답변해달라고요청했지만법무부가제대로된답변을내놓지않아기자단내부에서불만이나온것으로전해진다
ある司法担当記者は、チュミエ長官の昼食を断ったのは抗議の意味が含まれるとして、一言で言って、ユンソギョル検察総長や部長検事だけでも昼食をしようと言ってくれば、担当記者クラブはこんな形で断るわけがないとメディアオノルに語った。
한법조기사는、チュミエ長官오찬을거절한건사실항의의미가내포돼있다며、한마디로윤석열검찰총장이나부장검사만하더라도오찬하자고했으면출입기자단이이렇게거절했겠냐라고미디어오늘에말했다
はい、ちょっとこれ、ややこしいので、ややこしいというか背景がわからないと意味がわからないと思うので言いますと、まあ、裁判っていうのは民主主義の国では公開でやるものが原則ですよね。で、起訴状っていうのは検察がその、起訴権を持ってるのは検察なので、まあだから、被告の罪状とか、その根拠っていうのを書面で記して、裁判官に判断してもらうための、まあ、ある種重要な書類ですよね。で、やっぱだから罪状が何らか明らかにされないと、結局、罪っていうのは着せられないわけだから、この起訴状自体も公開しないといけないんだけど、韓国の場合実は、裁判の起訴状って、原則として法務省が国会を通じて公開する仕組みになっているのです。
日本ってどうでしたっけ？起訴状って見れるんでしたっけ？
日本は検察庁が多分記者クラブに
配りませんでしたっけ？違うかな？
例えばそれ大きな裁判の場合に検察庁が前もって記者クラブに配ったりするけれども、うん、例えば個別の起訴状とかは要請しないとくれないと思う。で、基本的に要請すればくれる、出してくれるもの。
確か、そうなんですね、うん。
ただし、例えば共謀関係のある別の被疑者が逃亡中でまだ捕まっていないとかそういう場合があると、まあ、公開されないこともあります。
そうですね、そうですか。
うん。で、今回、実は、チュミエ法相は、ある事件について起訴状の公開を拒否したんです。
うん、
その事件とは、青瓦台選挙介入、破名捜査疑惑と呼ばれる事件。うん、2018年6月の統一地方選で、ウルサンの市長選挙に、ムンジェイン政権が介入したと言われている事件で、うん、ウルサン市長選挙で与党系の候補を支援するために、野党系現職の、スキャンダルを、青瓦台の方から捜査をさせたという疑惑が持たれていて、立候補して当選した元ウルサン副市長と、青瓦台の秘書官とか、ウルサンの警察幹部とか13人が起訴されてるの。
うん、
起訴状60数ページあるらしいんだけど、この時はチョグク氏が民情首席秘書官だったわけ、つまり司法とか検察とかそういう業務を統括する青瓦台の秘書官のトップだったわけで、検察はつまり検察改革を進めようとするチョグク法相を牽制する意味で事件を捜査していたとも言われるわけなんだけれど、さてこの起訴状をなぜ公開しなかったのかというと、多分与党関係者の起訴内容が世の中に詳細に明らかにされたくないからじゃないかと。
うーん、
だから正当な理由がないわけね、公開しない理由が。
うんうん、
で、これは、与党からもやっぱり批判の声が上がって、新聞記者たちはもちろん一斉に猛反発ですよね。
なるほど。うん、
そこで、ちょっとまあまあと言って、法務部が、ちょっと一緒に飯でも食おうやと言ったのを、記者クラブが今回は、今回は跳ねつけたっていう話。
なるほど。
ちょっと長かったですね。すいません。うん、はい。飯食い取材自体はまあ別に韓国でも一般的にやっている話ではありますんで。
うん。じゃあ起訴内容わかんないんですか？
いやもう東亜日報が実は全文を入手して、
ほうほう、
すでにネットに全部流れています。あんまり長いんで全部まだ全然全く目を通してないけど。
結構驚くようなことが書いてあるんですか？
いやー、ね、まあ基本的にこの話はもうみんなバンバンどこの社も書いている話なので。ただやたらちょっと経緯がすごくいろんな人が絡み合ってて、まあ複雑なので。まあだから簡単に言うと、その、まあウルサン市長選挙に、青瓦台が介入したって、その責任者はチョグクさんあなたでしたねという話。
なるほど。
どうですか、コムコムさん。
どうですか
すごく偉い人でも自分が話聞きたくてたまんないっていう人がご飯食べようよと言ってきたら、結構日本でも今ね、これ、あちこちで問題になってんだよね。問題になるというか。
うん、なんかその記者と政治家のご飯ですか？
記者と政治家のご飯の食べ方というか、記者とは政治家とご飯を食べていいのか問題。
なんか、ここ最近ちょっとまたって感じですよね。報道を見てると。うん、なんか、叩かれてる感が。
うん。
首相版の若手記者をとか、なんか記念撮影とかみたいな話が。出てて、
うん。
でも跳ねのけるの本当に確かに韓国っぽいですね。ここで突っぱねるのは。
いや、なんか、ご飯で怪獣しようとしたのも韓国っぽいし。
まあ、確かに。ご飯で怪獣できると思ってるっていう。それにしてもタイミングが悪いですよね。こんなバタバタの昼食の時に、昼食会しましょうっていうのも。
こういう時だからこそこっそりやろうとしたんだろうけどな。
あ、
うん、だからやっぱ限られた人というか、やっぱ記者クラブの中でも割と偉い方の人たちしか声かけてないわけでしょ。まあ、なんか、安倍首相と、編集員政治部長クラスの懇親会みたいなもんじゃないですか。
でも本当になんか政治家と記者のご飯をうちの夫がよく知ってるんですけれど、話を聞く限りなんでそんなに記者の人たちおごられてんのって感じで、
うん、
めっちゃおごられてるんですよね。
なんかあれは政権が変わると方針も違うらしくて、
今の与党自民党は結構ガンガン、うん、ね、おごるし、お土産持たせる？
ひえー。
ですよね。
なんか民主党時代は割り勘だったんで、とても記者から評判が悪かったと聞きましたが。
なんだっけ、お金が、なんか、なんだっけ、党からのお金がいっぱい出るらしいですね。役職つくと。
はぁ。
うん。なんかそれでお土産がいっぱい。
うん。
そう。ね。っていうのを聞くと、よくそんなんで批判的な姿勢を取ろうという意欲が、記者の方に湧くなぁ、みたいな。
確かに。
僕もあまりそこら辺の詳しい状況全然知らないですけど、いや、本当に。
いや、でも本当になんかすごく問題だなって思うのが、安い店では、おごってくれるわけじゃないんですよ。うんうん、高い店ではおごるわけですよ。うん、いいのか？
キューベですか？キューベ。
キューベ。キューベまでは行かないけど、でもやっぱりなんか料亭とか、なんかホテル？帝国ホテルとか。
よく首相動線に出てくるホテルの高そうなレストランですね。
そう。
ニューオータニのレストランとか。
そう、そう、まさに。
食べた気しないですけどね。そんな、なんか、人から、それも、言ってしまえば仕事のお相手なわけで。
でもこれ、友達の旦那さんが政治部の記者。で、なんか、そんな話をしたときに、その旦那さんは一応おごられまくった後に何か買って持っていくって言ってたんですけれど。
はいはいはい。
ねえ、だからってねえ、でもそれでなしになるのかなって。
まあそうでもしないと 100% 否定はちょっとできないところもあって。
私のその友達は社会部の記者の人で、う
ん、はいはい。
で、彼女は社会部だから、そういうおごられ、相手におごられるのは絶対ダメって言われて、今まで会社員記者生活したんですって。
うん、
なのに旦那さんは政治部記者でガンガンおごられてるらしくて、信じられないって言ってました。
そうですね。まあなんか、どうしても人間関係なんでおごりおごられは絶対発生するし、おごりをガンとして断るってなかなか難しいんだけど、ちゃんとそれなりにお返しを、うん、ちゃんとなんか見合った額のものをお返しして、 なんとかちゃんと釣り合いを保っているということにしておかないと、やっぱなんかその後の関係も難しいと思うんだがな。自分もこの業界はよく知っているつもりだったけど、まだまだ知らないことがたくさんあるぞ。
ねえ。でも韓国の政治家って逆におごらさせるらしいですね。
え？
記者呼び出して、自分が飲んでる席に記者呼び出して、記者に会社の法人カード切らせるって。
へ
ぇー。で、それを某超なんとか、なんとかみたいなところが特に。
最大部数の
新聞社ですか。お金いっぱいあるから、しょっちゅうそんな風に使われてる。
へ
ぇ
ー。
で、今はね、法律できて、できなくなったっぽいですけれども。
キミヨンナンパ。あれは割り勘法と言われてるやつですよね。だから、昔は年長者が全部おごるもんだというふうになっていたけれど。まあ、あそこの最大部数の新聞は、まあ、やっぱ減ってるとはいえ、まだまだ、収入は多いですからね。
本当に。
なんか、韓国って記者は金持ちだっていう、なんかものすごい金持ちだっていう、なんかすごいそういう社会的通念があって。
記者人ですからね。
うん、記者イコールプジャみたいな、そういうイメージあるからね。うん、まあ、実際には会社によってだいぶ額が開きがあるんですが。
ねえ。いや、でもそんなに記者が会社の法人カードを持ってそんなに切れるんだって、びっくりしちゃったけど、話聞いて。
ねえ。
うん、でも韓国はおごり文化だからな。日本人っておごられるのそんなに慣れてないはずなのに。
うん。
ねえ。全く政治部どうなってるんだ。
全くどうなっているのだ。
だっておごられたらなんか悪く書けなくなりませんか？
そう思うよね。
うん。あ、でもそこでおごられつつも書くのが政治部記者なのかな、ジャーナリストなのかな。
なんだそれは。
おごられて、うん、で、安倍を擁護してるように、うん、してる人が実際存在するから、うん、あたかもおごられてる人は全部そうだっていうような感じで思われしまうわけですよね。
うん、そうじゃない。
あの、スシローとか。
スシローね。
スシロー。
うん、スシローね。
スシローは美味しいよね。
スシロー。
ああだからね、なんだっけ、昔、野中博夢って官房長官をやった人が、はい、内閣秘密費で、メディア関係者、特になんか政治評論家とかフリーランスのジャーナリストとかそういう人に、お小遣いを配りに行く仕事をしていたというのを、どっかで回想していたことがあったんだけれども。
なんでですか？
だからそれは、
はい。いいこと書けよって。
わかってるねって言って、うん、内閣機密費って領収書がいらないから、その中から毎月じゃねえか、まあ、何百万円かずつ、お金を直接配りに行くわけなんで、なんか普段威勢のいいことを言ってる人たちがみんな平気の顔でもらっていくのが信じられなかったと言って、うん、受け取りを拒否したのはただ一人だけだった、と言っていましたが、当時。
へ
ぇ有名なエピソードですが。
そうなんですか。
ただ一人。
誰だろう、う
ん、まあ、まだご存命の方ですけど、あの人そんななんか気骨ある部分もあるのかという。
ジャーナリストさん？
まあ、そうですね。テレビで徹夜で討論する番組の司会をやってることで有名な方ですね。
そうなんですか。配るって言っても10万円ぐらいなん
で。いやいや、だから、いや、それは、100万単位になるわけ。
まあ、
でも、お昼、なんか、食事よりも確かにそっちの方が、なんか怪獣作としては分かりやすいというか、桁数も大きいし。
確かに。100万か考えちゃう、
うん、だから。
私10万ぐらいかと思ったよ。
100万か。
100万音でも欲しいです。
いやー、だからね、威勢のいいことを言っておいて、お金が欲しいとか、ただ飯が食いたい人たちはいるからな、実は。
ね、
ちょっと悲しいことですが。
本当ですね。
ええ。
ただ飯って美味しいのかな、うん、
ただ飯、まあ確かにおごってもらったことあったけど、仕事の関係の人から、ちゃんとお返しはしましたからね、私も。
しますよね、
うん。そうしないと気持ち悪くてなんか。
てかおごられても、私は1次会おごっていただいたら2次会はね、お酒飲みに行ってこちらがお支払いして、
とか、まあ、そういうなんか、なんとかそういうルールでバランスを保つものだと思っていましたが。
おごり返せるほどの額じゃない、ってかすごく高くて。
そうそう。みたいですね。
もう一度あったんですけどね。
どうしましたか？
もう5桁台で一人当たり。
ああ、はいはいはい。
円ワン円
もちろん円です。もうそんなんね。韓国だったら別にその、 ね、ネガコピ作家って、それで、別に、ね、金額合ってなくても OK だけど、日本の場合やっぱ合わせようとするじゃないですか。
そうですよね。
で、そうすると、ね、
うん、
そんな何万円もするようなね、すっごい美味しい、ね、お寿司。
ああ。へえ。
はあ。何万円のお寿司ですか、それは。
めちゃくちゃ美味しかったです。
美味しい。何万円もするお寿司ってどんなのなの、
うん、自腹で一度食いに行ったことがあるけど、まあ、すごいですよ。まあ、それはいいや。
回らないけど緊張しないお寿司でした。うん、
ああ。
回らないお寿司って緊張するから嫌なんですよ。
でもやっぱり、人生ナンバーワン寿司、
うん、そうですね。
まあ、
すごい、ドキドキ。
なんかもう一回食べに行こうと思っても、まず予約が取れないですけどね。
ああ。
そう、みたいな、まあ。
なんでそんな機会が訪れたんですか？
いや、別に言わない方がいいので。
あ、いろいろお仕事の関係で。
いや、仕事ではないです。だからその利害関係が生じるとか、そういうのは一切ないです。
うん、ああ、そうか。いいなぁ。利害関係生じないなら、利害
関係が生じない寿司は美味しいでしょうね。
うんうんうん。
次行くぞ、次。寿司の次はキムチだ。
キムチ。
キムチ。
今回も出ました。
ね。
SARS、重症急性呼吸器症候群が流行した2003年、韓国の研究グループは、キムチの SARS 予防効果が科学的に立証されたと発表した。キムチに含まれている乳酸菌が、抗菌物質を作り出すというもの。
SARS 중증급성호흡기증후군이유행했던2003년국내연구진은김치의 SARS 예방효과가과학적으로입증됐다고발표했다김치에포함된유산균이향균물질을만들어낸다는것
当時このニュースは国内メディアだけでなく海外メディアにも大々的に報道されたフィナンシャルタイムズはキムチをつける方法まで紹介した当時でも科学的根拠が希薄であると反論が出ていたが、未だにキムチがウイルス感染を防いでくれると信じている人は少なくない。
당시이소식은국내언론뿐아니라외신에도대대적으로보도됐다。파이낸셜타임스는김치담그는방법까지소개했다。당시에도과학적근거가희박하다는반론이나왔었지만、여전히김치가바이러스감염을막아준다고믿는사람들도적지않다。
疾病管理本部が1月31日、新型コロナウイルスについての誤解を正す過程で、キムチ予防説を重ねて一周した。キムチを食べることによって新型コロナウイルスにかからないわけではありません。疾病管理本部は、新型コロナウイルス感染の最も良い予防法は手洗いと強調した。呼吸器を通し、手を経て、目や鼻口などの粘膜に浸透するウイルスの特性のためだ。このためキムチを食べることより、手洗い、咳をするときに服の袖で隠す。医療機関を訪問時はマスク着用など予防の手順を遵守することが最も重要であると疾病管理本部は説明した。
질병관리본부가31일신종코로나바이러스에대한오해를바로잡으면서김치예방설을재차일축했다김치를먹는다고해서신종코로나바이러스에걸리지않는것은아닙니다질병관리본부는신종코로나바이러스감염의가장좋은예방법은손씻기라고강조했다호흡기를통하거나손을거쳐눈이나코입등에점막으로침투하는바이러스의특성때문이다이때문에김치를먹는것보다는손씻기기침할때옷소매로가리기의료기관방문시마스크착용등예방수칙준수가가장중요한다고질병관리본부는설명했다
疾病管理本部はまた中国産キムチを食べたり中国からの宅配便を受け取ると感染の危険があるというデマも事実ではないと述べた。その理由は次の通りだ。新型コロナウイルスは感染者の飛沫が呼吸器や粘膜を介して入ることで感染します。製造過程でウイルスが流入したとしても中国からの製造と輸送の過程でかなり長い時間がかかるため、その中でウイルスが生存する可能性は極めて低いです。
질병관리본부는또중국산김치를먹거나중국에서택배를받으면감염위험이있다는루머도사실이아니라고밝혔다그이유는다음과같다신종코로나바이러스는감염자의비말이호흡기나점막을통해들어가야감염이가능합니다제조과정에서바이러스가유입됐더라도중국에서부터제조및운송과정에서상당히오랜기간걸리기때문에그안에서바이러스가생존할가능성은극히낮습니다
というわけで
김치
メルスの時もこんなありました、
ね。저샀을때2003년때그때한국에있었는데 김치효과있다고들어서엄청열심히먹었는데
열심히먹었어요 열심히먹었다고
유스케선되게매운거잘드시네요
네네 한국식은그렇게매운게아닌것같은데
오 고춧가루에매운게괜찮으신가
네근데와사비매운와사비하고후추매운거는좀약간
그러니까매운것도종류가있으니까
네, 그렇죠
어마동가라시는쇼독효과가あると
그때유스케선도당시아직한국에계시지않았어요 네, 네. 샀을때김치안드셨어요그때 근데되게열심히먹었는데
유식해서김치를열심히먹었다는그런기억은없는데요그거보다는샀을때
에에에
그아주해외에싸게갔다왔다
어떻게나갈위험 위험하지않는가
풀린직후에방콕에갔다왔는데왕복에20만
왕복에
20만원
원
그것도올때는비즈니스
어어어
그기억만나지그때가어땠는지
저도그때 네. 사스의추억은일본은사스를사즈사즈사즈, 응사즈근데한국에서는사스그것도좀세게발음해서사스이러잖아요 그차이에만주목하고그냥그때사스가무섭다는생각은많이안들었었는데이번에는애기가있어서그런지엄청무섭네요
에르스도그일본어로 뭐라고하지
마즈
마즈, 마즈그때문에그일본에서마즈마즈할때그아마메르스때한국에있었던것같은데좀헷갈렸어요
아
전혀다른얘기를하는줄알았는데
메르스마즈
메르스마즈사스 사즈
아마즈의時も사즈의時も뭔가김치와
김치최강설
김치와뭔가本当김치가최강ですね그때는確か김무선さんが千里島を代表していた김무선さんがこんなことを書いて김치で克服できるとで話題になったことがはいまあこのおじさんはなかなかちょっとおじさんおっさんキャラの人ではありましたが
근데진짜이번에는메르스한국사람들이메르스의그기억이아직있으니까진짜진짜많이공포를느끼고그리고많이조심하고
香港の人がねあの SARS のねトラウマ SARS がトラウマになったのとすごく同じっていうか
아예밖에안나가더라고요제친구한국인친구어머니가원래이번에오실계획이었는데그것도취소하고그리고제친구가이번주말에그엄마랑그리고아들이랑셋이서3세대여행으로일본에온다고하는데되게그러니까일본자체는괜찮다고생각하고있지만공항이나그리고비행기안에서되게무섭다고아들한테마스크는물론수경까지끼게한다고해가지고아니그렇게까지해야되나 수경까지해야되나막이렇게생각하면서근데오히려그렇게까지철저히해야지그일본에있으면은너무그위기의식이너무낮은것같아서
하긴뭐마스크를하는사람도그렇게많지는않고한국보다근데뭐한국은대학교개강도다영이됐다잖아요
그렇죠진짜입학식이
아진짜그정도
취소돼버리고
가훈쇼가더걱정이네요
그렇죠그마스크가다매진됐고그때문에그가훈쇼사람들이저도가훈쇼라서걱정돼요
確かに
아또뭐뭔가やっぱりちょっとこういう時に韓国人の中国人に対する複雑な感情が顔を出すというか
맞아요맞아요
やっぱり兵士の乱以来のですね
兵
士の乱に遡る感じ。
1936年。
ヒョンジャオラン、3期、休校等の礼。3回、うどげ座して、頭を下げて、それを3回繰り返す。そして、真に許しを請わなければならなかった。朝鮮王朝。
ほうほう。
みたいな、ええ。なんか、そのあたりも含む、絡めて、なんかやっぱちょっと複雑な対中感情が、こういう時に顔を出す感じがちょっとある気がするんだが。
ねえ。
いやでもなんかテリムドン行かないとかってわけわかんない。
あれテリムドンへ中国사람들이많이살아요
だからほら、ペダル民族の労組が、配達させないでくれと、上層部に要請して謝罪文を出したという話とか、だから結構なんかそういう、 妙なところでなんかそういうものが顔出してしまうというかな。それこそなんかあんまりこういうことはなんか公然と拡散したくはないけれど、めちゃくちゃな論理な朝鮮族は全員中国に送還しろみたいな話が結構言い出す人も出てきますからね。
確かに。高校生の家庭教留学中してたんですけど、その子も なんかの話で中国人労働者の話になって、普段は全然大和の子で、それこそ日本の文化とか外国文化に興味のある子が、こと中国になると、やっぱりちょっとガラッと態度が変わるというか、目の色が変わるというか、すごい、あ、韓国における対中感情って結構複雑だなっていうふうに感じました。
うん、まあなんか日本も似たようなところというか、まあ、割と似ている部分はあるけれど。
그래도한국사람들이조금더대놓고、중국사람들을무시하는것같아요。
その子タピオカ好きだったのな。
タピオカ。
タピオカ。
美味しいタピオカ屋さんをタピオカミルクティーご馳走してくれて、それとこれは違うんだと思いながら。
大体誰が中国人なのかってね、わからないですよね。
わかんないわかんない。
あの、言葉もね、台湾人かもしれないし、シンガポール人かもしれないし、同じ中国人でも喋ってることが違うわけでしょ。で、実際そのね、ヨーロッパ行ったら、日本人、韓国人、中国人全部、
ね、そうですね、東洋人。
全部差別の対象になるわけでしょ。本当くだらないなと思う。
目
の前でそんなこと言われたらもう、小一時間説教します、
ね。本当に。でもそれこそね、あの、今欧米諸国じゃないけど、アジア圏が全部こう、危険なエリアみたいな思われてて、東洋人となるとこう、もう距離を置きたいみたいな感じになっちゃってて、難しいなというふうに思いました、
ね。
でもそのアジア諸国の中でそこまた村があるというか。
いや、
キムチは美味しいです。
あ、そうだ、俺のキムチ液やっち、う
ん。キムチは、あの、予防に効果があるわけではないけど、たくさん食べましょう、ね。次も関連するニュースといえば関連するニュースかな。ちょっとまたこれも変わりつつある韓国を象徴する感じですね。今度のまた総選挙の話題です。4月15日。共に民主党が4月15日総選挙16番目の擁立人材として、ウォン・オククム在韓ベトナム教民会長を発表した。
더불어민주당이오는총선16번째영입인재로원옥금주한베트남교민회장을발표했다。
民主党は2月4日午前、人材擁立発表式を開き、多文化人権分野の最初の擁立で15年間、韓国移住多文化家庭と移住労働者の権益増進のため活動してきた、現場の人権活動家とウォン会長を紹介した。
民主党は4日午前、人材擁立発表式を열고、多文化人権分野첫번째영입으로、15년간한국이주다문화과정과이주노동자권익증진을위해활동해온현장인권운동가라고원회장을소개했다。
ウォン会長は1996年、ベトナムで韓国国籍の夫と結婚して翌年入国し、1998年に韓国国籍を取得した結婚移住女性第一世代だ。彼女は2004年、周辺の移住女性相談を皮切りに移住者の人権活動を本格的に開始した。その後、移住女性の緊急電話相談、移住民センター同行代表、ソウル外国人労働者センター理事などを経験した。2014年には在韓ベトナム共同体を結成して代表として活動し、2017年に在韓ベトナム教民会会長に就任した。
원회장은지난1996년베트남에서한국국적의남편과결혼해다음해입국했고1998년한국국적을취득한결혼이주여성1세대다그는지난2004년주변의이주여성상담을시작으로이주민인권활동을본격적으로시작했다이후이주여성긴급전화상담이주민센터동행대표서울외국인노동자센터이사등을지냈다지난2014년엔제한베트남공동체를결성해대표로활동했고2017년주한베트남교민회회장을취임했다
ウォン会長は、移住民はもはや見知らぬ異邦人ではなく、堂々たる大韓民国国民として共に生きる国を作りたいという気持ちから政治を始めるとは明らかにした。続いて、どこの出身であれ、地位が何であれ、どこでどんな仕事をしていても尊重され待遇を受ける国、みんなの愛でより幸せな大韓民国を作りたいと述べた。
원회장은 이주민이 더 이상 낯선 이방인이 아닌 당당한 대한민국 국민으로 함께 살아가는 나라를 만들고 싶은 마음으로 정치를 시작한다고 밝혔다. 이어 그는 어디 출신이든 지위가 무엇이든 어디에서 어떤 일을 하든 존중받고 대접받는 나라, 모두의 사랑으로 더 행복한 대한민국을 만들고 싶다고 말했다.
最近自由韓国党を離党して正義党に入党し再び話題になったイ・ジャスミン前議員との違いを問う質問にウォン会長は自分は現場で活動してきた活動家と強調しイ・ジュミンの当事者の声を正確に反映すると答えた
최근자유한국당을탈당하고정의당에입당해다시한번화제가된이자스민전위원과의차별점을묻는질문에원회장은자신은현장에서활동해온활동가라고강조하면서이주민당사자의목소리를정확하게반영하겠다고답했다
まず先にこの人材擁立っていう言葉が出てきたんですが、これ国会の総選挙を前にした政党の公認候補者の擁立の時、公認候補者を選ぶ時に主に比例区なんだけど、要は政治家以外のいろんな分野からいろんな分野で実績を収めた人とか、あと若者代表とかそういう多様な人材をたくさん政界に送り込みましょうと言って、こういう、要は政治家としての実績はないんだけど、いろんな経歴を持つ人を公認するっていうことを、インジェヨンギプって言うんですよね。
うん。
うん。まあ、一番最初に大々的にこれやったのが、2012年のセヌリ党、ハンナラ党だけなの、何党だか忘れちゃったけど、その時の、公認の総括してたのはパクネ。さんだったんですがね、実は。だから、韓国の政治って、ムルガリってよく言うんだけど、要はもう、既存の人たちはみんな腐ってるから、もう水全部入れ替えだと、人材もそう入れ替えだみたいな感じで、公認作業でなんかその現職がバタバタと公認されないっていうことが結構よく起こる、国ではあるので、その一環ではあって、その時の2012年で、セヌリ党だけ、ハンナラ党だけで公認されたのが、イ・ジャスミンさ
ん
だったわけ。
うんうんね、でもね、しかし、結構いろんな人材いるんだなって、思いました。
うん、まあ、
こんな方がいるんだ。
そう。で、イ・ジャスミンさんは当時、民主党にも声をかけたんだけども、全然相手にしてくれなくて、唯一相手にしてくれたのが実はハンナラ党だったという。
ね、これね、民主党こそこういう人材を擁立すべきなのに。
ところが、イ・ジャスミン氏は、次の2016年の総選挙ではセヌリ党から公認をもらえず、
あら。
うん。今回はもうなんか自由韓国党を離党して、もうなんか正反対の正義党に移って、立候補するということになりましたが、そう、イ・ジャスミンに見向きもしなかった民主党がようやくこういう人を擁立したかというのは、まあ、若干感慨深くはありますね。
ねえ、
うん。
結構前にそれやりましたもんね。
そうそうそう。
イ・ジャスミン
さん系。うん。イ・ジャスミンさんについては、エピソード89で取り上げております。
はい。
でもやっぱりなんか、イ・ジャスミン氏もなかなか大変だった、なんか誹謗中傷がものすごくて、
うん、
うん、ものすごい大変な、国会議員活動中はものすごい苦労されたというふうに、本人も言ってましたし。
むしろリベラルの方がすごい攻撃したっていうのは
ね。なんてこと。
要するに、まあなんか、保守の政党から立候補したことで、裏切り者扱いをされて、
気の毒。
で、保守の政党の中ではやっぱり多文化政策、なんだそら、みたいな、やっぱりそういうことをナチュラルに言ってしまう人も少なくないわけで、板挟みにあっていたような感じだったんですよね。
ですね。前取り上げた時に、イ・ジャスミンさんのコメントとして、ね、나를응원해주실거면은조용히응원하지말아라っていうふうにおっしゃってたじゃないですか。ね、なんかそれがすごくね、
うん。
ずしんときますね。
まあ、陰で応援してるよってんじゃなくて、まあなんか堂々と応援しないといけないという。
ね、
まあ、イ・ジャスミンさんはもう腹を決めて、オールインしている人ではありますけど、まあ前回取り上げたやっぱりトランスジェンダーの話もそうだけど、
トランスの人が擁立されるってことはまあない次の段階ですかね。
まだ
次の次ぐらいにある、まあパッカニさんという人がもしそのトランスジェンダーとして弁護士の分野でも輝かしい業績を上げている人でもじゃあ選挙に出るってなったら結構大変なことになるだろうな。
多分一番最後になるのはトランスとあとムスリムだと思うんです
よ。ムスリム。
はあ、ムスリム自体は韓国でもそんなにこうまだ存在自体がクローズアップされてないけど、でもこの間イエメンの
そうですよね、うん、
ありましたね。
あの、実際、ね、ムスリムの韓国人って、韓国国民っていっぱいいるわけですから、
は
あ、そんなもいっぱいと言っても、そんな、全体から見ると少ないかもしれないけども、うん、確実に存在するんだけど、もしそういう人たちが選挙に出るとなれば、うんうん、イエメン難民に対して起こった反発と同じようなことが起きるんだろうなと思って、
うん、
そういう、なんていうのかな、そういう差別的な反発が見えるっていう流れってあるじゃないですか。でそれですごく、このね、ベトナムのこの方の件もそうだし、
うん、
で、この間のスクテの件もそうだし、
うん、
こうなるだろうなと思ったら、案の定こうなって、
うん、
すごく見てて、ちょっとしんどいですね。
なんか、韓国ってあることにはすごく、なんか日本よりも進んでるなって思うことがあるのに、またあることは、うん、なんでこんなになんか未開の地みたいなことやってるんだろうって思うこともあって。
まあなんかそういう二面性が同居してたり、割とする部分も見えますからね。まあ韓国もその上が号令をかけ出すと急にガラッと下まで変わっちゃうって部分がまだあるんで、やっぱりこの多文化共生政策なんていうのもやっぱり号令がかかった瞬間にものすごい勢いでやっぱ取り組むようになりましたからね。その、
うん
まあなんかその政策の遂行度というのかな、なんか政策の実施度、度合いみたいなのってやっぱり韓国って結構進んでるなと思うんだけど、うん、まあそれが浸透してるかってまたちょっと別の問題だったりしますからね。
でも割かしやっぱりなんか経て、なんて言うんだろう、そういうことが多いみたいなのは多文化に関しては日韓カップルの、
はいはい、
あの日本人のイルカの会のママさんたちに聞くと、
うん、
韓国って各地域ごとに多文化なんかセンターみたいなところがあって、
うん、
で、無料で結構本当にいろんな講習受けられて、そこで私ネイル習ったのとかバリスタの資格取ったのみたいな、そういう話もよく聞くし、あと子供のケアとかもやってくれて、だから意外と、なんて言うんだろうな、マインドは浸透していないかもしれなくても、施策は結構行き渡ってる感じ、うん、ありますよね。
マインドが浸透してない。そういうことに関して逆差別とか言い出す声もやっぱ聞こえるんですよね。
うん、
例えば、幼稚園とか優先的に入れてもらえるじゃないですか。
うん、
そういうことに対していろいろ、あそこは、みたいな、聞こえます、ね。
うん。あの、80年代の日本って結構、実は似てる部分があって、80年代の日本もやっぱり、あの、東南アジアからたくさん女性が農村部に嫁いできたんですよ。それはもう農家が嫁不足だから。で、集団で見合いに行って結婚するんだけど、やっぱり、あの、村社会なんで、あの、陰湿なひどいこともたくさん当時はあったわけですよね。時代背景が違ってて、今は SNS とかがあってそういうものが全部パーンと表に出たりする部分もあるんで、なかなかその、当時の80年代の日本だったら、なんか全部村社会の中で内密に収められて女性は泣き寝入りするしかなかったものが今そういう時代でもなくなってきたっていう部分でやっぱり政策として展開されている部分もあるんだと思うんだけど、
今も多いんですかね、こういう農村の花嫁さん的な人、
なんか目につくというかそんな感じしない？
いや、私が学生だった頃はすごく多い時で、
はあはあ、
本当に多い時だったんですけど、今もそういう流れなのかな。
日本ですよね。
韓国です。
韓国なんですか。韓国の方だと、はい、韓国は目について多いなって感じるけど、日本はもうなんか。
今、最近は
全然いないかも。そもそも人がいない
という。まあ、農村に人がいなくなっちゃいましたからね、今。あの、農村に若手がいないから。で、そういう人はどんどん都会に出てきてるし。
なんか本当に昔はそういう農村の花嫁さんが、あの、子供に自分の国の言葉を、あの、教えて、で、話しかけたりしてるのを、塩もにがすごい嫌がって、で、子供は韓国語で育ってて、その結果、自分はそんなに韓国語ができないから、子供とのコミュニケーションがうまくいかなくて、みたいな例を聞いたりもしたけれど、今はどうなんだろう、もっと目乗り、塩もにいい仲になってるのかしら、
はあ、
なっててほしいな。
日本だと今それ都会の、工業地帯とか、中小の工場がたくさんある工業地帯とかで、ブラジル人家庭とかで結構そういう話よく聞きますね。
あ、
うん。日本の場合は。
そうですね。
うん。
うん、うん。
いやでも、比例の何番目ぐらいで搭載されるのかわかりませんけれど。
ね。
うん。
私、ね、どうしよう、私どこに入れよう。
女性っていうのも一つポイントで、韓国の場合、比例代表は、奇数番号が女性でなきゃいけないんですよ。
うんうん、
名簿の順位。
へー。
で、それはクォーター制、一部。だから、あの、比例の部分に関しては少なくとも半分ぐらいは女性になるっていう。だから各党、特に小さい政党が一生懸命女性を擁立しようとこの枠でするわけなんですけどね。
なるほど。
ただなかなか、インジェヨンイプってのも結構、国会に行ったら行ったで、自分の専門も活かせず、国会内で発言権は少なく、なかなか大変だとは聞きますが、イジャスミンさんもまあ、ちょっとそういう部分で挫折した部分がありましたからね。
そういう風にして入った人って結構一気で辞めちゃってるような気がするんですけど。
そう、結構一気で辞めちゃう人多いんですよね。あの、みんななんか政界に失望してしまって。
う
ん、
日本もわりかしそうですよね。
うん。
日本はダラダラやってるような気がする。
ああ、そうですか？
韓国の場合、現職が、自分の地盤で長いこと、安穏としてることを逆に許さない風潮があるから、特にベテランになればなるほど、ホムジチュルマハラっていう、要は、あの、あんたはもう重鎮でベテランなんだから、首都圏の当選、なかなか当選できない厳しいところに行って選挙をやりなさいっていう声が党内から上がってきたりするわけ。
なるほど。
で、比例もやっぱり比例黙ってて当選するところにずっといると、それはそれで風当たりが強くなっちゃう。
ホムジ、ホムジ。
ホムジ。
ホムジ。
ホムジチュルマっていう。日本みたいに、あの、地方でも、もう寝てても当選するようなところで、10回も15回も当選する人って基本的に存在が許す、あんまり許されない、褒められたことではないっていう。
いっぱいいますね。
そうなんだ。
いや
うん、だから比例で1回当選したとしても、次もまた安泰であるとは全然限らないし、その、4年経つと執行部も変わって公認方針もガラッと変わっちゃうから、そういう意味で政治家も全然安泰な仕事ではない韓国ではあります。
テレビとかラジオとか YouTube とか、ね、出演機会ってすごい多いじゃないですか。
はいはい、
それで弁が立つところを見せられないと、なんかダメなのかなとか、そういうの、日本とはまた違う。
うん。
うん、
そういうの求められるところがあるな。難しそうだな。日本で政治家やってたから楽なんじゃないかな。
ね、楽そうですよね。
桜とか見てね。
ねえ、桜とか、いや、なんか本当別に、一回も別になんか、本当に出席して、聞いてんのか聞いてないのか、目開けてんのかわからないような人が、何やってんのあなたみたいな人は、それこそね、国会議員としては何をやってるのかわからない人とか結構いるじゃないですか。
セクシーな発言したり。
うん、なんか
答弁書も読めなかったり。
びっくりするようなヤジを飛ばしたり、雑誌に変なことを書いたりするけれど。
新脈とか新脈とか新脈です。
国会議員としては何をしてるのか。
よくわからない。
議員活動をちゃんとやってるのかよくわからない人いますからね。
ネットでは雄弁ですけどね。
でもリアルになったらね、なんかね、あの、いつぞやの公演時でね。
ああ、ありましたね。
よかった
というわけで、日本はまあなんか、ツルネマルティとか、白神くんとかいるんですけど、
うん、
外国系日本人。あんまりなんかこう、その自分のバックグラウンドを生かした活動できている方もなかなか言い難い部分は、
ですね。
あるので。
そもそも女性も少ないしな。
そう。
女性も少ないし、外国人も、外国出身の方もないし。
ツルネさんってどこの方でしたっけ？
確か湯河原かどっか。
フィンランドの方。
これはまあ、両国に共通する課題なんですが、多様な背景を生かした政治活動ができればいいなと。
ね、当選だけじゃなくて、その先ですよね。
そうなんですよね。
そしてあまり、なんか、心ない批判にさらされないといいな。
まあ、イジャスミンさんも議員としてはやっぱり一生懸命やってたんですが、なかなかそれを周りが支える環境になかったっていうのもちょっと辛いとこだったんで、そうならないようになってほしいなって気はするな。
ですね。
もう一本いきますか。ヤマメ。
ヤマメ。
私これで ぜひやりたかったんですけど。
すいません、あんまりなんかみんな興味がない。
いや、
ええ、
大事な話ですよ。
カンウォンドのファチョンっていうところで毎年ヤマメ祭りって凍った川の水面に穴開けて釣り上げて、なんかすごい人数が来るとこなんですけど、それがちょっと若干最近問題視されている話。最近、チョミョンネ環境部長官が公式の席で、ファチョン、ヤマメ祭りに対する懐疑的な発言をしたことに関連し、総選挙の選挙区の与野党予備候補らが、公式謝罪を強く求めた。野党の予備候補はさらに一歩進んで、政府の公式的な見解も明らかにするよう要求した。ヤマメ広報大使の作家イウェス氏も、超長官の発言を批判する長文の文章を掲載した。
최근조명래환경부장관이공식석상에서화천산천어축제에대한회의적인발언을한것과관련지역구총선여야예비후보들이공식적인사과를강력히촉구하고나섰다야당예비후보는더나아가 정부의 공식적인 입장도 밝히라고 요구했다. 산천호 홍보대사인 이회수 작가도 조 장관의 발언을 비판하는 장문의 글을 올렸다.
2月6日、諸長官は記者懇談会で韓国の代表的な祭りであるファチョンヤマメ祭りについて生命を担保にした人間中心の共演であり望ましくないと思うと話した。その後、環境部レベルの見解ではなく個人の考えと線を引いたが論争は広がった。
2월6日、조장관은記者간담회에서대한민국대표축제인화천산천호축제에대해생명을담보로한인간중심의향연이고바람직하지않다고본다고말했다. 이후환경부차원의입장이아닌개인입장이라고선을그었지만논란은확산됐다.
천만호, 더모니민주당, 헌촌, 철롱, 화천, 양구, 인재, 선거구, 소선거예비후보와生存権と環境を区分できない軽い行動に対する地域住民の怒りに対して長官は公式に謝罪せよと要求した。同地区のハンギホ、自由韓国党予備候補は、歪曲された世論形成を今すぐやめて、ムンジェイン政権の見解を明確に明らかにしてほしいと要求した。
정만호、더불어민주당、혼천、철원、화천、양구、인재선거구총선예비후보는생존권과환경을구분하지못하는가벼운처신에대한지역민들의분노에대한장관은공식적으로사과를하라고요구했다. 같은 지역 한기호 자유한국당 예비후보는 왜곡된 여론조성을 당장 그만두고 문재인 정부의 입장을 명확하게 밝혀달라고 촉구했다.
作家のイウェス氏は自身の Facebook アカウントで、ヤマメは海に生息し、産卵期になると淡水に来て卵を産み、海に帰る回遊魚。しかし、ダムのせいでほとんど回遊できない状況なのに、ヤマメをそれほど愛するのなら、ダムから爆破して当然だと述べた。また、ハチョン郡は財政自立度が最も低い自治体であり、祭りを通じて約1300億ウォン程度の収益を上げる黒字の祭りとして、ファチョンの川の水がきれいなため、ヤマメ祭りが可能。むしろ、環境を保護管理するとき、どんな利益と楽しみを得ることができるかを如実に物語ってくれる祭りと述べた。
이웨수작가는자신의 Facebook 계정에서산천호는바다에서식하다산란기가되면민물로와서알을낳고바다에돌아가는회유어그러나댐때문에거의회유하지못하는신세인데산천어를그토록사랑하신다면댐부터폭파하셔야마땅하다고말했다또화천군은재정자립도가가장낮은지자체로축제를통해약1300억원정도의수익을올리는흑자축제라면화천의강물이1급수이기때문에산천호축제가가능하고오히려환경을보호관리할때어떤이익과즐거움을얻을수있는가를여실히입증해주는축제라고말했다
ちょっと原文で급수って出てきましたけど水質や透明度に関する等級のことですだから1급수は、BOD、1ppm 以下、生化学的酸素要求量というのですが、まあ、要するに、綺麗なんです。透明で匂いがなくて、もうそこまでよく見えて、
うんうん、
オーグプスまであって、イルグプスが一番綺麗なんですね、
うんうん。
はい。で、スペインのトマトぶつける祭りとかあるじゃない。
はい。
なんか世界中にいろんな変わったお祭りが、絵になるお祭りがあって、
はい、
この、ハチョンヤマメ祭りもその一つで、
うん、
いろいろなんか新聞とかテレビとかのスケッチとしてよく登場する有名なお祭りなんですけど、最近結構環境保護団体がこのお祭りは有害じゃないかと指摘するようになりまして、
うん、
その主張を要約すると祭りのために大量の養殖ヤマメを遠くから運んできて人間のレジャーのために釣り上げられて掴み取りされるとで、まあ、取られなかったヤマメの多くは氷の中で弱って死ぬとこれはヤマメ虐待であり、生命の軽視であり、魚の腐った死体が大量に発生するので、環境汚染であると。なんか、2014年だと36万匹ぐらい養殖ヤマメを放流するんだと。
すごい。36万。ちょっと考えられないくらい。
結構たくさん人が来るので、氷の上に子供の遊び場とかを作ったり、レジャーレクリエーション施設とかいろいろ作ったりするんです。イベント会場とかを作ったりするのとか、これは、生態系の破壊である。あと、大量に連れてくる養殖ヤマメには外来種も含まれているので、これは自然の生態系を破壊する行為であるという。まあ、ブラックバスを湖に放流するような、うん、そんなイメージですかね。
ここの川にもともとヤマメがいるから、この祭りが始まってってわけではないんですね、じゃあ。
まあ、ヤマメってのは多分いたんだけど、もう巨大イベントになってしまうと、それだけではとても
でも、もともといたんならいいんじゃないの？そういう問題じゃないのかな？
もともといたものだけでは、ものすごい数が来るから、もともといたものでは、とても間に合わないから、大量に外から運んでくるので、その外から運んでくる行為が問題だって言ってるわけ。
外から運んできて、みんな釣るわけでしょ？
いや、みんなは釣らない。
ちょっと残っていても、もともといた数ぐらいにならないのかな。
いやいや、だからそれは、
すいません、なんか全然。
それは外から運んできたものだから、そもそも自然を破壊する、生態系の破壊行為ですっていう。う
ん、そこ、同じ多分ヤマメだとしても、もともといるヤマメと、多分他の生物は協調して暮らせるけれども、多分、
外来種も
含まれて、外来種も含まれて投入されると、そこの、ちゃんとなんて言うんだろう、食物連鎖のバランスも崩れちゃってっていう、まあ多分魚だけが、あれよあれよと多分大きい話になってくっていう心配をしてるんじゃないのかという。
まあそれもそうだし、2週間ぐらいやってる結構長丁場なイベントで、で、その期間だけとはいえ、いきなりヤマメだけ何十万匹とここに増えてしまうと完全にその生態系のバランスは完全に崩れるわけですよね。
36万匹ですか。
うん。
すごいですね。そんな入れちゃうんだ。うん、
まあそもそも捕まえて食べようと思うわけですから。
ああ。
豆って美味しいんですかね。
好き嫌い分かれそうですけどね。うん、川魚だし。
まあ文人政権は市民運動団体にやっぱり支持基盤があるので、
うん、
で、長官がやっぱりそこに理解を示すような発言をしたっていうのがまあ今回の目玉なんだけど、うん、やっぱなんか地元はこれで儲かってるので、与党系議員も含めて、そんなこと言わないでくれよというのがどうも本音らしい
ということですね。あれじゃないですかね。結構韓国の若い子って、エシカルコンサンプション、結構気にするじゃないですか。
うん、そうそうそう。
そうすると、うん、今はうまいこと言ってても、そのうちやっぱできなくなっちゃうんじゃないんですかね。
まあそもそもやっぱりだから自然では成り立たないから、外から大量の養殖や豆を運んできて成り立ってるイベントなわけですからね。それがだから、もうそんなイベントすらできないところまでなってしまうのかどうか。まあそもそもだから、ヤマメがかわいそうじゃないと言われれば、まあ。
ヤマメ虐待。
検索してみたら、一発目でできたのが、ハッフォコリアの。
そう。
山頂のちっちゃいカジマラヤハリヨドリカジ。
そうそうそう。
ヨドリカジ。
それを、それもなんか結構運動系の人が、
そうですね、
環境運動系の人が書いてんだけど、まあ、ここに、このコメント見てくださいわ、それ。もう、罵詈雑言の嵐ですよ。
はぁ、
うん。でも、お前は魚を食わないのかみたいな、そういうレベル。
水質が今は一番いいグレードかもしれないですけど、うん、これが落ちちゃうと多分それを元に戻す方が、多分よっぽどお金がかかりそうですけどね。うん、その、結局その自治体の負担になってくんじゃないかなって私は思っちゃいますけど、まあ、もちろん、まあ税収が少ないから、こういうイベントをしたいって気持ちはわかるけど、
1300億円儲かるってすごいから。
確かに。確かに。
なかなか日本でも130億円儲かるイベントってそうそうない
で。そうないですよね。そんな規模のって。
うんうん、あちゃんって確か人口が5万いなかったような気がするんですよ。すごいちっちゃいところでそれだけお金入ってくるっていうのはやっぱ大きいですよ、
ね。確かに。2週間。いやでもなんかこれ以上言うとなんかすごく。
え、何
なんか環境に理解のない。
いや。僕はなんか結構いろいろ金魚の放流とかなんか放流系にはなんかいろいろちょっと昔から気になっていたのでですね。
そうか、うん。
日本でも泉佐野で金魚の放流イベントがやっぱ炎上して中止になったことがあったりしたのでですね。
そうか。うん。ハチョン軍って2万4000人なんです
よ。
2
万4000
人。少な。少な。
そこに軍隊がいるから軍隊で成り立ってるような感じなわけ。
そうですよね。で、それでね、軍隊の方がね、休暇で出てくるのに、ぼったくり。
あ
値段で物を売りつけて、儲かってるっていうのが、ちゃん、インジェ、ヤング。だって、こういうこと言ったらダメなんですけど。
いや、あそれで、あ、ジジョさんも昔彼氏に会いに行った。
彼氏じゃないオッパに会いに行った。
彼氏
仲良しのオッパに会いに行った。そうそうそう。
130億か。
PC 版とか、いっぱいあるんですよね。
うん、そうなんですね。
軍人たちが出てきて遊ぶ用の。
で、ね、軍の外に出られなかったはずなんですけど、もうあれどうしたんですかね、ウィスリアンって言って、軍、なんとか軍の外には出ちゃダメっていうのがあったんですけど、それを解除する市内ですごい揉めてたんですけど、チュンチョンまで。拡大するかどうかね。
へぇ
あったんだったけど、ね、
どうなったんだろう。
最近なんかその辺の外出関係を結構、飛躍的に自由度が高まりつつありますけどね。
携帯持ち込める時代ですかね。
うん、まあ、あまり あんまりガチガチにこう規制をはめたままで根性主義でいると、どんどん、それこそ多分徴兵制自体が崩壊しかねないから、きっと、軍も必死なんでしょうけどね。それこそ、コムコムさんが今、徴用花よと大事にされて、新人会社員生活を送れてるの一緒で、
本当に。
昔みたいに、ボケかす、あんたら舐めたんだか、俺、お前、休み取りたい、何舐めたこと言うてんねん、こらーと、というようなこと言ってたら、今もう辞めちゃいますから、辞めたら会社がもう持たなくなりますからね、っていう。というわけで、
ヤマメ。
ヤマメ、皆さん、日本から行かれる方はちょっと、ご一行を。
ご一行
こんな風にして成り立ってるんですせ、と。
そうか。
持続可能性ですよ、持続可能性。まあ、だから、これはもうイベントだから完全に、うん、よそから養殖ヤマメを大量に放流することで成り立っているイベントではあるんだけど、でもなんかやっぱり生態系に良くないことは間違いないよねという話。
なんか私環境に意識低いことに今すごくちょっと自分自身を問題視してる。
なんかパラサイトのセレブな奥様の、あれ思い出しますね、なんか。いやーもう雨が降って PM2.5 がもう綺麗に晴れてよかったわーと、大雨で半地下の家を追い出された孫元穂の前で言っちゃうわけですよ、ね。
おー、確かに雨降ると綺麗に空気なりますもんね。うん、
と、まあなんか、まあそこがまあ、パラサイトの描いた格差の断絶なんだけど。
そうか。う
ん、今回あれですね、ちょっと、100回記念なので、盛りだくさんで、かなりてんこ盛りにしてしまいましたけれども、ね、次回は、番外編。
わーい。
もうすでに録音してあるやつなんですが、ドキュメンタリー映画の監督さんにちょっとお話聞いてますんで、
うんうん。
日韓ちゃんぽんでお届けします。
はいはい。
はい。そして、2月29日には、神保町のチェッコリさんでイベントをしますけども、ありがたいことに満員御礼となりまして。
びっくりしちゃった。
ねえ。10人来るかと思って
た。ねえ、なんか、人来なくて、でチェッコリさんの収入にならなくてどうしようって思ってたのに、
うん、なんかどうやってちょっと知り合いに声をかけまくろうかと思っていたところに
しかも、ね、普通に皆さん来ていただいて
ありがたい限りです。皆様29日にチェッコリさんでお会いしましょう。もしかしたらキャンセル待ちとかが悪ができるかもしれないので、それはチェッコリさんに直接お問い合わせください。
はい。今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明は、ニュースで韓国語のブログに掲載しています。
iPhone のポッドキャストアプリでお聞きの方は、ちょっとずらすと下にエピソードメモが出てきます。そこからすべてリンクしてあります。Twitter、Facebook ページ、Instagram もあります。フォローしてください。リクエストもお待ちしています。
はい。それでは、おぬるにままちげすみだ。
さよなら。
ゲストの皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。